初めての漢方。
森の都の漢方薬局雲龍堂の佐藤です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ、秋の養生が続いておりますよ。
いいですね。結構続いてますね。
うん、
そしたらですね、今日は、肺の問題起きたらこういうことが起きますよということと、ちょっと対策もお話したいと思うんですが、
はい、
肺の問題が起きたらどういうことが、じゃあ起きやすいかというと、まあ、一つ分かりやすいのは、呼吸の問題は当然起こりやすいです。
前回もね、お話しいただきました。
そうですね。
はい。
あとは、ですね、肺と関係が深い場所ってどっかというと、実は腸と皮膚なんですよ。
肺が腸と皮膚に関係するんですか？
はい。この理由っていうのは多分私一回説明してると思うんですけど、全然離れては関係ない感じしますよね。
あんまり結びつかない。
腸と皮膚みたいな話なんですけど、実は共通してることいくつかあって、
はい。
どこもですね、免疫集中してるんですよ。
免疫が集中、へ
ぇ。例えば、肺と腸と皮膚って外部から物を入れる場所なんですね。肺ってまあ呼吸、
ね。うん。そうですね。
ですよね。
はいはい。
で、皮膚も皮膚呼吸してますよね。
うんうん、
で、腸は食べ物が吸収されて最後栄養、特に大腸とか、小腸、栄養吸収する場所ですよね。
はい。
腸は外から中に物を入れてる場所なんですよ。
うんうん、確かに。
外から中に物を入れてる場所っていうところは、当然変なものが入ってこないようにしなきゃいけないので、
うん、
ものすごい免疫が集中してます。
うん。なんかそう聞くとわかります。
そうですね。なんかすごい免疫集中しているんですよ、
うんうんうん。
で、実際、例えば便秘とかになると、こう肌荒れしやすかったりとか。
ああ、言いますよね。
例えばちょっと喘息になるとアトピー出やすいとか。
うん。
だから、ここの三つって結構連動するんですね。
はい。
だから、肌荒れの時に、もし便秘気味ですよと、要はなんか腸内環境悪そうだよってなると、そっから改善したりとかもするんですよ。なので、肺が機能低下すると、実は便秘も起こしやすくなったりとか、肌の調子が悪くなったりとか、ここら辺も実は連動します。あと、意外と水分代謝に影響しています。そういうイメージないですけど、これは何かというと、この前、なんか辛いものが肺にお助けになるよっていう話なんですけど、肺の表面にこう栄養を運んでくれるんですよ。で、水とかも含めて運んでくれるんですよ。で、常に我々皮膚の表面から蒸気を出して、余計な水と熱を出すというお話をよくするんですけど、この水運ぶの肺が関係してるんです。だから肺の機能が乱れると水分代謝が乱れたりします。あるべきとこに行かなくて、だから乾燥しちゃったり逆に水が溜まっちゃったりもします。だから意外と水分代謝に関係すると、よく言うと五臓の陣、要は尿を作って最後の出す出口でもあるんですけど、肺はもう通り道みたいな形で結構水と連動します。
肺って呼吸ってイメージがあったけど、それだけはないんですね。
うん、そうです、そうです。
うん。
なので、結構重要です。
うん、なるほど。
だから肺の機能を上げるために、その皮膚のとか腸を検討するんですけど、この時に結構よく使われる生薬が、これ漢字書いた方がいいですね。
じゃあ、ちょっとチャット
で。なかなか解説できないと思うんですけどね。
じゃあ、任せてください。漢字の解説なら、北村と言われております。どこで
そのうち本も出してもらうと面白いんですけどね。
もう任せてください。
今、チャットの方に。
はい。
チャットに、ね、北村先生に解説してもらいましょう。
はい、先生が解説しますよ。はい。はい、難しいです。お待ちくださいませ。はい、これはです。読み方から申し上げますと、奥義と申します。
そうです。奥義ですね。
ね。で、王は簡単ですよ。はい。 黄色の木ですね。
はい。
卵黄の王ですよ。
は
卵
い。
の王。
はい。
木。はい。これは、はい、難しいですね。老人の老の下に、日にちの日が書いてある。
そうです。その通りですね。ちょっ
ね。
とこれは書いておいた方がいいかもしれないですね。
書いておいてください。
はい。
まあ、私の説明で、きっと皆さんはお分かりいただけたと思いますが、
念のため。
念のため、分からなかったらね、若干名の方のために書いておいてください。
この奥義がですね、
はい。
なんとすごい便利で、胃
へ
腸と関係する脾、五臓の脾と肺の両方にいいんですよ。なので、湿度が上がる下がる関係ない、なきの時期にこれ良くて、特に肌の表面、強化する力強いです。大丈夫。なので、これ結構秋の時とかにも使うし、今回まあ、だいぶ落ち着いたと思ったらまた増えてきていますけど、コロナとか、ああいう感染症とか、まああれって要は外から入ってきますよね。だから表面を保護しなきゃいけないんですけど、その時に使うのがこの扇です。
まあ、扇ってもともとは何ですか？
扇、これ根っこですね。
木の根っこ？
扇、植物の、マメ科の植物の根っこなんですよ。
豆か。
はい。で、朝鮮人参と並んで、朝鮮人参と扇って同じ分類にされてるんですけど、気を補う、要は、パワーを補う、補気薬っていうものに分類されるんですけど、朝鮮人参とこの扇が二大巨頭って言われてるんですよ。
そんなに？二大巨頭だったら、なんか、朝鮮人参ってすごいイメージがあるけど、あれと同等なんですね。
もう本当に。で、朝鮮人参はどちらかというと深い部分を整えるのが得意。で、扇は表面を整えるのが得意なので、両方入ってる処方たくさんあります。表面も深いとこも守ってしまえ、みたいな形なんですけど、この時によく、使う処方があって、これ日本人にすごい向いてるので、これは活用した方がいいという処方がですね、補中益湯っていう処方。これ結構メジャーな。今、送ったので、また解説してくれると思うんですが。
承知いたしました。お任せください。補充液と。これは前も出たこと
こ
あ
れ
り
出てきてると思いま
ます
す。
すね。
なぜなら胃腸にもすごいいいんですよ。
補充は補うに中で補充でしょ？液とはね、利益の益に、
お。気持
天
ち
気
のいい。
の気分の気。ね。で、湯、お湯の湯。
補中液と。これは結構飲んでる方、漢方の中で、もし漢方を使われてる方であれば、飲んだ方も結構いるんじゃないかなっていう
もメ
の
ジ
が、
ャー。
ね。で、この扇自体が先ほど言った通り、皮膚と呼吸器系すごい強化してくれる。で、しかも朝鮮人参も入ってますよという処方で、表面も深いところを守ってくれて、秋の養生としてもちょうどいい。梅雨時でもちょうどいいということで、すごいよく使う処方です、うちでも。何かにこれを足すっていうこともあるぐらいよく使えますね。なので、じゃあどういうものを使うかっていうと、潤すものとしては、前で言ったし、あの、亀の甲羅とか。
前回出てきますね、ウルオス。
サメ玉といわれるスクアレンとか、ああいうもので、潤したり、今回紹介した扇が入っている補中液とっていう処方で、そもそものそのベースアップを測ったりということを秋やります。最後ですね、もう一個ちょっと知ってもらいたいものがあってですね、麦門冬っていう生薬が入っている。
不
麦
問
門
答。
冬っていう、でも漢字はそんなに難しくないです。
じゃあ、漢字といえば北村の私が解説いたしますとですね、
はい、そうです。
麦に、門、門ね、門。ほら、扉の門。学校の正門の門ね。ね。で、冬。これで麦門冬。
そうですね。これが中心になった麦門冬湯っていう処方があるんですけど、 この爆問堂っていう生薬はですね、結構ハイオールオス力強いですよ。で、
へえ。
秋の特徴としては、何度も言ってるように、乾燥に肺が弱いので、乾いたことによる空咳
はい。
が出やすい時期なんですけど、この爆問堂は肺を潤すことによって、そういう空咳の症状を改善できるんですね。だから同じ咳が出るって言った時にも、特に秋に使うのがこの爆問堂になります。ですね。なので、潤す生薬とか、ベースアップというものを紹介しましたが、まあ、最後こう紹介したのが、まあ、実際とはいえ、こう乾いた咳が出てしまうと、こういう処方もありますよということで、最後紹介させていただきました。
はい。白門ロードなんか、今まであんまり聞いてないかもな。
ああ、そうですね。まあ、実際秋になるとうちもまあまあ使う。
ああ、そうなんですね。
まあ、乾いた咳がちょっと続きますよって言われると結構、使うんですけど、咳があんまり出てないんだったら、まあ、先ほど言ったスクワレンとか、亀の甲羅使って、もうベースアップ、まあ、それこそ体質改善しちゃった方が、対症療法じゃなくていいんですけど、爆物がどっちかというと対症療法でよく使うものです。なので、こういうものを知っていただければ、秋も乗り越えれるかなと思います。はい。
乗り越えましょ
はい、乗り越えてください。
う。はい、ありがとうございました。秋の養生ってまだまだお話たく
あ、
さ
一
ん。
旦ここで以上で
以上？
いいかな。はい。
はい、承知しました。じゃあね、ちょっと今のお話、第3回シリーズにわたってね、秋
そう
の
ですね。
話をね、聞かせていただきましたので、はい、秋もお健やかに皆様お過ごしくださいませ。
はい。
はい、ありがとうございました。
はい。ではまたよろしくお願いします。